時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日371回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ビノス山崎専務取締役福井健一郎さんにご出演いただきました。お酒に興味を持ち、直輸入ワインのパイオニアであるビノス山崎に新卒1期生として入社。ワインの知識をゼロから学びながら世界中を飛び回り、生産者と直接交渉する日々。中国上海に赴任し、海外事業の立ち上げに苦労しながらも、その経験を通じて仕事や考え方はより広い領域へ。利他の精神を大事に、生産者とお客様をつなぎ、真摯に仕事に取り組む福井さん。 Be our guest というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。一般社団法人障害健康社会推進機構専務理事事務局長、大川智博さんです。大川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、大川さん、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私が今事務局をしております一般社団法人障害健康社会推進機構では、健康寿命を延伸して、どんな世代も健康で生涯、健康であり続けることのできる、そういう社会づくりを目指して今活動をさせていただいております。
この健康寿命ということですが、はい、これは一体どういうものなんでしょうか。
はい、その前にですね、今日本っていうのが、まあ、いろんなニュースとかでも世界一の長寿国とか、まあ、いう話があってですね、はい、で実は、まあ平均寿命というのが男性81歳女性87歳と言われてて、で、まあ、平均ではありますけども、はい、これ実は、今、ご存命の例えば高齢者の方の、男性でいくと4人に1人、女性もは2人に1人はですね、90代まで長生きされるというのが今の日本社会で、本当に人生100年時代ってよく言いますけども、もう本当にそれが現実のものになっているというのが今の日本の長寿社会であると。でも一方で、まあ、長寿なだけではですね、やはりなかなかこう人生、例えばその長寿なんだけども途中からずっと病気してるっていうことになると、なかなかこう充実した人生とも言えない中にあって、その健康寿命というのが自分が健康でいられる期間ということ で今申し上げたように、皆さんは90代まで生きられる中で、日本の健康寿命の平均というのが男性が72歳で女性が76歳ということで、まあ、先ほど申し上げた平均寿命とも比較しても、やっぱり10年前後ぐらい不健康な期間があるというのが、その健康寿命と平均寿命の差という今問題になっている、そういうことでございます。
そうした中でですね、こう具体的にはこうどのようなお取り組みというのをされているんでしょうか。
今実はその健康維持するっていうのはそんなにこう難しいことではなくて、これだけこう医学が発達している中でいくと、日々の生活習慣を気をつけるだけで、いわゆるこう生活習慣病と言われるような高血脂であったりですとか、あとは高血圧、また血管性の疾患っていうのも予防もできますし、がんもやはりある程度予防できたり、認知症も予防できるっていうのが非常によく分かってきますので、そういうこう具体的に何をすれば健康であり続けることができるのかということを、順天堂大学といったようなそういった学術機関とも共同しながらですね、はい、その方法を社会に企業と自治体と連携しながら広げていこうということをやっております。
このまあ学術的でこう企業とこの地域ですね、この連携ということなんですが、実際に岡さん、こう全国を回られている、はい、ということですけれども、その中でですね、なんかこう特にこういう分野にこう積極的にこの取り組みをされているこう地域っていうのはどういったところなんでしょうか。
これもう本当に全国、僕らがよく行くっていうのは市町村なんですけども、市町村って、はい、 今あの日本で1740ぐらいあるんですね。非常にあのいろんなあの個性を持ったそのいわゆる首長と言われるような市町村長の方がいらして、はい、いろんなあの特徴のある市町村があるんですけども、やっぱり皆さんおしなべて住民の方が高齢化をしていたりですとか、あと実はあの都会よりも田舎の方が車社会なんでみんな歩かないんですね。だから運動不足かつまあ高齢化が進んでるっていうことがおしなべてある中で、例えばあの先日あの茨城県の行方市というところにお伺いをしてきまして、そこの市長が市民向けの医療シンポジウムというのも開いて、今市の抱えている問題というのをしっかりみんなに認識してもらおうということで、企業が分析した結果をそのシンポジウムで皆さんに考えてもらうような会を開かれたりもしたんですけども、そういうこうやっぱりこう首長の方っていろんな課題意識を持って当選されている方が多いので、そういう方と我々はあの手を組みながら、で必要な企業のリソースというものをそこにマッチングしながら、あの先ほど申し上げたような運動しない人をどう運動させるかとか、はい、あとはやっぱりあのどうしても興味のない方ってなかなか健康診断にも行ってくれないので、そういう人に検診に行ってもらうためにはどうしたらいいかみたいなことをちょっと考えている感じですね、
はい、この社団法人というのは実はあの順天堂大学とそれからの東急不動産がこう一緒に取り組んでいるそうですね、
は
い
は
い、
そうなんです。私自身は東急不動産の社員で、まあ、はい、入社以来ずっとその不動産会社で仕事をしているものなんですけども、私のいる会社自体もやはりデベロッパーとしてこういろんなこう社会のこう変化の中でビジネスをさせていただいてて、で今やっぱりその一番の社会の課題っていうのは今申し上げたその高齢化というところ、うん、でしかも高齢化は別にそれが自体は決してマイナスではなくて、皆さんが健康で長生きできる社会の仕組みを作っていけばですね、これは世界に対してもソリューションの先進国となっていけるっていうような非常にこう希望に満ちた取り組みを、まあ、今その我々だけでは当然ノウハウもリソースもありませんので、順天堂大学の持つこう健康医学のそういった知見というものを企業と一緒になってこう社会に展開しているというそんな形です。
さあ今このお取り組みですね、こうされていらっしゃる大川さん、はい、一体どのような道のり経て今に至るのか、お話伺っていきたいと。
なかなか大したことないんですけど、
よろしくお願いいたします。で、まあ、この一貫してこう東急不動産で、まあ、キャリアを積んでこられたということなんですが、そもそもですね、なぜこの東急不動産に入ろうというふうに思われたんでしょうか。
学生時代はもう全然不動産会社とかそういうのあんまり、僕は学部文学部ですんでですね、全く建築とかそういうのも存じ上げてなかったんですけども、なんかこう私出身が大阪でして、大阪の下町にいて、まあ割とこう町全体がこうなんかゴミゴミしたようなところもあったんですけども、やっぱりこう綺麗な町とか、その綺麗な町をこう住むことでそこになんかこう幸せがあるみたいなことで、なんかこう社会貢献的にも街づくりっていうの面白そうだなと思って、デベロッパーを志して、不動産会社なども開発をやる不動産会社っていう、まあデベロッパーっていうんですけども、はい、そういう方面で就活をして、1995年に新卒で東急不動産に入社したという形です。
この当時のこの95年の頃っていうのは、この時代背景としてはこうどんな状況だったんでしょうか。
もういい、やばかったですよ。バブルが、いわゆるこうバブルって言われるのは、終わりが1991年とか、
はい、
それぐらいの時だったんですけども、もう本当にこう坂道をどんどんどんどんこう下っていく中で、不動産業ってまさしくもう直撃してましたから、もう入った時って本当にこの坂の途中からまだまだ落ちるよっていう時に、わざわざ不動産に入社したっていうのが状況です。
じゃあ入社して最初お仕事をしていく中では結構厳しいことが多かったと。
多かったですね。やっぱりいろんなバブル時代の案件の処理であったりですとか、やっぱりこう私入社当時はマンションの開発をやっておったんですけども、やっぱりなかなかこう作っても売り切っていけないとか、本当にこう物を作ってどうやって売っていったらいいのかみたいなことにかなり苦労したのが、入社して3、まあ苦労してっても一番下っ端ですから、僕らは無責任にやってましたけども、3、4年ぐらいずっとそういうことやってましたね。
さあ、その後ですね、まあ、こうどんなことがこう起こっていくのか大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さて、ここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今大川さんが興味関心を持っていることを教えてください。
今 私52なんですけど、40から始めてると合気道をずっと続けてまして、それがまあ興味関心といえば興味関心事ですね。
あ、合気道ですか、はい、ちょっとなんかこうね、あのガタイもすごくよくてなんかやってらっしゃるのかなっていうのはね、すごく思いましたが、
もともとあのフルコンタクトの空手を学生時代からずっとやってたんですよ。もう社会人になってあまりにも怪我が多くてですね、でちょっとあのボロボロになっても嫁さんに言えないので、肋骨を骨折しても黙って風呂に入って直したりとか、そういうのやってちょっとこれ持たないなと思った時に、でこれ後の話も続くんですけども、やっぱりこう年長者になった時に、例えば子供に教えれるとか、自分が何か人に対してこうあのお伝えできるようなスキルを身につけたいと思って、40から合気道をスタートして、まあ今に至っていると、そういう形です。
ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。ザ・スミスで There is a light that never goes out。 さあ、後半も引き続き、一般社団法人障害健康社会推進機構専務理事事務局長大川智博さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は東急不動産に入社をされたというところをお話をしていただきました。で、一貫してですね、この道を歩いていくわけですが、その厳しい環境の中でですね、道を歩む中で、あの大川さんでこう自分自身 の、 このやりたいことってで、こう組織の中でどうやってこう見つけていったんでしょうか。
そうなんですね。もともとなんかすごい、すみません、偉そうな感じであれですけども、社会貢献したいなっていう思いがあって、デベロッパーに入って、でもそんなに別にわーわー言ってたわけではないんですけども、自分なりにそういうことを思い続けてるうちに、今に至るっていうのはあったんですけども、でも今先ほど一貫してってお話ありましたけども、会社こそは変わってないですけども、中ではいろんなことを延々とやって、そのマンション開発もやりまして、その後に売れないんだと、お前売りに行けということで、営業関連の関連会社でしばらく出向してたりですとか、で戻ってきて今度不動産バブル、ファンドバブルの中の不動産ファンド組成の仕事もずっとやってたりとかですね、そういう形でこういろんな紆余曲折の経験というのは非常に多かったですね。
一口にこう不動産といってもいろんなこう、ね、仕事がある、しかもそれも時代によって変わっていくということなんですね。そうしたこういろんなこうご経験積んでいく中でですね、この分岐点となった場面というのは一体どんなところなんでしょうか。
これはですね、2つあるんです。でですね、1つがその仕事ということを考える意味においては、そのまさしくそうファンドバブルの時に不動産証券化の仕事をずっとやってた時に、それこそこうすごく景気というかファンドが上向いてる時っていうのはもうバンバン稼げてた時があって、で自分もなんかこう自分の力ではないのに自分の力のような感じで、もう利益ガンガン積み上げて、でもこう一気にこうリーマンショックで下り坂になった時に、自分が買った物件がどんどん赤字になっていくみたいな、なんかもうザルから水がこぼれるようにですね、それを考えた時にやっぱりこう自分がなんか何事を成し得たかのような感覚で偉そうにはしてたけども、結局はこう世の中の大きな波の中で仕事をしてるだけっていうことを考えた時に、やっぱり上り坂下り坂も含めて、どういったですかね、自分ができてることなんて非常に小さいことだし、でも一方でそういうことがあるんであれば、やっぱり自分のやりたいことっていうのをもっともっと追求した方が、なんかこう無常感じゃないですけどもね、なんかこう自分が充足感味わえるんじゃないかなっていう思いはすごく強くなったんですね。
じゃあそれがこう一つやっぱりこう分岐点として、
そうですね、やっぱり個人の力っていうもののやっぱり限界でも、やっぱりそれがあるからゆえに自分がやりたいこともやっぱりしっかりやるべきだっていうのが一つと、でそれもあって今度新規事業をやる部門にちょっと配属されたん で、で自分でも新規事業を立ち上げたんですね。で要は運動する人じゃなくて運動しない高齢者に対して一番大切な骨格筋を鍛えるための、着替えずにできる運動スタジオっていうのを、運動しに行かないんだったら、買い物に来たついでに運動させようということで、スーパーの2階でやるようなそんな事業を始めたんですけども、なんかこう新規事業やるっていうんで、またちょっと調子こいてですね、なんかいろんなこう聞きかじりの なんか経営戦略みたいなことで、うん、でそれこそだからこうナーチャリングをしてどうのこうのとか、その、まあ、でも全然そういう世界じゃないのに、そういうことにちょっとパワポを作ってひたすら寄ってた時期があった時に、うん、
はい、
あるきっかけがありましてですね、であのあるその大手のコンサルティングファームの OB の方とゴルフを回らせてもらう機会があったんですね、うん、でしかもその当日の雨 で、
うん、
でなかなか回れなくて、こうクラブハウスでみんなでこうコーヒー飲みながらいろいろ話してて、
はい、
で皆さんもその大手のコンサルティングファームを卒業して自分で事業を起こされたりとか、うん、大学の教授になられているようなすごい方々とこうコーヒー飲みながら話してる時に、
はい、
君今何やってんのみたいな話になった時、こんなこうこうでこんなで自分としてはこういうのは経営分析しながらやってましてみたいな話をした時に、うん、経営で大切なこと何だか分かるかっていきなり聞かれたんですね、
うん、
いやそれはもう当然、まあ、向こうはもう戦略のプロですから、
はい、
もうそれは来たぞと思ったんで、まあ、それ戦略ですよねって話したら、うん、何言ってるんだみたいな感じで、とんでもないと、うん、君戦略なんてね 5% 以下だよって言われて、
うん、
であとは、うん、こいつがこんなに困ってるんだったら助けてやろうと、うん、周りの人に思えてもらえるような人間になるかどうかだって言われた時に、
うん、
あその時に本当にこう恥ずかしいというか、なんかこう机上の空論とか、あとはそのお客様の顔とか、ステークホルダーの顔を見ずに、そのなんか本当にこうバーチャルの世界だけで事業を組み立てて、ああだこうだ言ってたなっていうのがあって、でそれ以来やっぱり物事を進める上において、
はい、
周りの方の協力がなければ何事も成し得ないので、まずそこを優先的に自分の中で取り組んでいこうっていうのが2つ目の分岐で、です
ね。じゃあそのきっかけでやっぱりこう仕事に対してのこの、まあ、見え方というか取り組み方っていうのもすごく大きく変わったと、
まあ、自分で変わったと思ってるだけかもしれないんですけども、あのやっぱり自分がやってるんだ感みたいな傲慢さっていうのは、むしろ本当に自分が事業とか何かを進めていく上においてはマイナスにしかならなくて、やっぱり周りの方を大事にするから自分も大事にされるっていう世界がこの世界なんだなっていうのをすごく今大事にしてるところですね。
そうですか、はい、でもそうしたご経験を経て、まあ、今のこの一般社団法人のこう設立というところにつながってまあいくわけですね、
はい、
この設立をした頃っていうのは何歳ぐらいの頃だったんですか？
準備期間も含めて考えると、一番初めに取っかかったのが今から4年前ですから、はい、私が48か7ぐらいの時ですね。
あ、そうですか、はい、まあ、その頃に、まあ、これからの、その、まあこう、まあ、60代70代以降のこうこと、まあ、考えての、まあ、ご事業だと思うんですけれども、大川さん、こう40代の当時って、まあ、こう50代の姿って、なんかこう50代とか60代の姿って、こうどんな風に当時見えてましたか？
50代になるとは夢とも思ってなかったって感じはありますんでですね
、はい、
気がついたらなってしまったぜってのあるんですけども、
うんうんうん、はい、
まあでも、まあ、僕の場合はその40代の初めから新規事業に取り組ん で、でその延長線上に今取り組ませていただいてると、比較的こう幸運な流れの中にいるんですけども、うん、これは僕は今日はなんかこういうことをやりましたよっていうことを言える立場でないので、ただ一方で今の仕事を通じた気づきを皆さんに聞いていただければと思うのは、人生ってね、思っている以上に長いんですよ。これは、まあ、サラリーマンであれば60という節目もあったり、65という節目もあるかもしれないですけども、
はい、
その先が先ほど申し上げたようにまだ20年以上あるっていうのを、まあ、しっかりと理解して、でその先のもう当然ですけども70代80代でも全然元気ですから、
はい、
昔今平成の初めの頃と今比較しても、うん、明らかに10年ぐらい若返ってるんですよ、みんな体力的にも、そう考えた時に自分がその60代70代もういろんな経験も踏んでいろんな人脈もあってっていう時代を、やっぱりこう目的を持って過ごすための準備を、40代から、それは健康に気遣うだけではなくて、体力の健康もそうですけども、自分の社会的なその立ち位置っていうか居場所を作っていくためにも、40代50代からの準備っていうのは大事だなと思うんですよね。
確かにこう組織に例えばいて、でじゃあもう定年になりましたっていうと、気がついたらこう一人周り誰もいないとか、こういうになってしまうということですよね。
特に男性はそこに気をつけないとですね、本当にやっぱりその日は必ず訪れますから、
はい、
そうなった時にいきなり手帳が真っ白になるようなことにならないようにしないと、本当に長いですよ人生。
だからこそ今から準備をすると。
そうですね、
いう ということですね。
自分が何を、まあ、ある意味一生をかけてそこに生きがいを持ってやっていくことができる、うんうん、それは仕事であるかもしれませんし、はい、趣味であるのかもしれませんし、はたまた地域貢献みたいなことを選ばれるかもしれませんけども、うんうんうん、それはやっぱり今から準備をした方がいいと思います。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。大川さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、これも偉そうなこと言えないんですけども、まずやっぱりね、とにかくやってみるっていうことですね。やっぱりパワポで資料を作ってるだけの世界だとですね、やっぱりなかなかこう前に進まないものもあって、で実際にこう踏み出してみて分かることとかもものすごくありますし、で実は目の前にこう大きな川が流れてるように見えたとしても、入ってみるとね、くるぶしぐらいまでだったっていうケースもあって、まずは踏み出していって、で深みがあるかもしれないけども、深みで溺れるときは誰かが助けてくれますし、川の前で止まってどうやって渡ろうかな、船かな、それともなんか橋かけようかなと思うよりも、まず川に入って歩き出す、そういう、まあやってみて、でいろんな経験をしてピボットしながら進んでいったらいいかなと思いますね。
いや、素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、一般社団法人障害健康社会推進機構専務理事事務局長大川智博さんにご登場いただきました。大川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ジャック・ハーローで Loving on Me。 森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。東急不動産に入社し、マンションやビル開発、営業、不動産ファンド組成、そして新規事業と時代の変化とともに様々な業務を経験。リーマンショックや人との出会いをきっかけに、人に助けてもらう人間になることの重要性を痛感しながら、自身の仕事の真の目的を見出し、現在障害健康社会の実現に向けて全国の市町村を回り、精力的に活動をされている大川さん。人生は自分が思う以上に長い。だからこそ今のうちに準備をする。自分が大事にしたいものは何か、この先をどのように生きたいか、そう自分に問いかけながら、キャリアコンサルタントの意義や意味を改めて考えさせられた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。